今日のメッセージの箇所をお読みします。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書19章1節から16節まで、ヨハネの福音書19章1節から16節まで、聖書後ろの方の、後ろの方から新しいページが始まりますけれども、後ろの方の220ページ、後ろの方の220ページ、ヨハネの福音書19章1節から16節。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人です、この人を見よと言った。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神のことをしたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分をオーダーとする者は全てカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、指揮し、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は吸い越しの備えの日で、時は第6時、昼の12時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時、イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。元気の出る聖書の言葉。ゆっくりした進みですけれども、ゼカリア書が終わりました。でゼカリア書を、順に読んできて、皆さんも読みくださって感じたと思いますけれども、ゼカリア書はまさにですね、イエス様の到来、そして受難を予言したものでありました。ちょうどですね、このヨハネの福音書のイエス様の受難を読むにあたって、ゼカリア書を共に、学ぶことができたこと、本当に何ていうか、グッドタイミングというか、感謝しています。今中東諸国でですね、それまでの大統領や独裁をしていた大統領が追い出される。今リビアでカダフィ大佐と反政府勢力の激しい戦いが続いているということですけれども、この事態を見てですね、皆さんどういうふうに感じていらっしゃるでしょうか。人間が持っている権威とは何かということを私は本当に感じずにはいられなかったです。というのは、今日この聖書の箇所で 権威ということが問題になっている。権威ということが問題になっている。ピラトはイエス様に向かって、私はあなたを釈放する権威も十字架につける権威も持っているのだと言いました。それに対してイエス様は、もしそれが天から与えられているのでなければ、あなたは私に対して何の権威もないとおっしゃった。ここで権威とは何でしょうか。そのことをですね、共に今日学んでいきたいと思うのです。この世の権威はどういうふうに誇示されるのか。これはもう今中東で行われている紛争を見れば、それは一目瞭然です。どっちがたくさん殺す力を持っているのかってことなんです。どっちがたくさん殺す力を持っているのか、たくさん殺す力を持っているものか、権威があるということで争っているわけですね。これ非常にはっきりしています。また仮に殺さなくてもですね、会社にお勤めの方はもうこれは非常によくお分かりになると思いますけれども、誰が解雇する権威を持っているのか、誰が解雇する力を持っているのかということですね。だからどんなに自分に対して威張ってくる上司であっても、その人が自分を解雇する権限、あるいは勤務評定してですね、悪い評価をつけて人事課なんかに渡すような、そういう権限を持ってなかったら怖くもなんともないんです。大学は例えばそうです。上司という人がいますけれども、その人が私にですね、どんなにいろんなことやってきてもですね、その上司はですね、私をクビにする権限がないんですね。仮に理事長であっても私をクビにすることはできないんです。なぜかというと、大学の教授というものの、その立場というのは教授会に権限があるんですね。教授会が解雇すると決めなかったら、たとえ理事長であっても解雇することはできないんです。また自分の直属の上司というのがいますけれども、その人にも権限はないのです。だから権限がない人にいくらガーッと言われてもですね、実は怖くないわけなんです。ところが逆にですね、自分の直属の上司が人事課に何か一言言っただけで自分がクビになるというような状況がもしあれば、それは非常に怖いことだと思います。人は権威を持つということは、どれだけ殺す力を持っているのか、どれだけクビにする力を持っているのかということで測られる。これがこの地上の人間の社会の中における権威というものであるわけなんです。で、ここで、権威と訳されている言葉、ギリシャ語でエグゾーシアと呼ばれるわけですけれども、これはですね、権威という言葉の以外に、権威という言葉で訳されているんですけれども、元の第一の意味、辞書などを調べますとこういうふうに書いてある。選択する力とかですね、自分の好きなようにする自由、権利、権限というふうに、訳されている。自由とか権利とか権限というふうに、新約聖書の中で同じ言葉が訳されたりしています。例えばですね、使徒行伝の中に献金をごまかして持ってきた、アナニアとサッピラという人がいますけれども、その人に対してパウロが、それはあなたの自由になったものですよというところがあります。あなたは自由にしていいものでした。その時にこの言葉、エグゾーシアという言葉が使われている。また、パウロがですね、私にはペテロたちのように妻を連れて伝道に行く権利がないんでしょうか、自由がないんでしょうかというふうに言っている時にも、このエグゾーシアという言葉が使われている。つまりどういうことかというと、自分が好きなようにする、自分の好きなようにする自由、これがエグゾーシアという言葉のもともとの意味であるのです。だから自分が好きなようにできるから、権威があると、そのことについて自分は権威を持っているということになるわけです。だから私たち一人一人、 自分自身の中である権威を持っている、このことについては人にいろいろ言われたくない、このことだけは言われたくないっていうのがあるんじゃないでしょうか。その中で一人一人は権威を持っている、イグゾーシア、自由にする権限を持っているということになるわけです。あ、ちょっとうまくいきませんね。あと力と訳されている、力自由と訳されているところもあります。で、ここではですね、二つのせめぎ合う力がある。二つの権威、二つのせめぎ合う力がここにある。一つはですね、ローマ総督のピラトであります。もう一つはそれに対抗するのは、ユダヤ人の宰相たちである。で、ユダヤ人の宰相たちは自分たちではイエス様を殺したくないんですね。人に殺させたい。で、ピラトに、ローマ総督であるピラトにイエス様を殺させたいと思ってそれを訴えるわけです。この人は自らをユダヤ人の王と言っている、それはカエザルに背くものだから死刑にしてくれというわけです。本当はユダヤ人たちはイエス様の活動、イエス様が存在することによって自分の生活の基盤が崩される、あるいは自分の権威が否定される、人を押さえつけて生きてきた、宗教家として既得権益にあぐらをかいて生きてきた、そういったような自分たちの在り方というものをイエス様が否定、そうではない、本当に神の愛に生きることこそが私たち一人一人に求められていることなんだということを言って、イエス様ご自身が心を砕いて、そして自ら低くなって人々に仕えられた。その姿が彼らには我慢ができなかったのです。だからユダヤ人の宰相たちはピラトにイエス様を殺させたいと思う。ところがローマ総督のピラトはですね、ユダヤ人の言いなりにはなりたくないっていう気持ちがあるわけです。だってユダヤ人、ピラトは支配者です。それに対してユダヤ人の宰相たちは支配されている者たちなんですね。で、支配されている者たちがピラトに、私たちは自分で殺したくないから、あなた代わりに殺してくれと言ってきたことが分かっているわけなんです。だからピラトは、ユダヤ人の言うことを聞きたい、なりたくない。そこに二つのせめぎ合う力があったわけで、あるわけです。ここにですね、ユダヤ人の言うなりたくないというピラトの、イグゾーシアですね、それとユダヤ人の宰相、ピラトにイエスを殺させたいという、そういう力、どちらが勝つのかということがここで展開されている。イエス様はピラトに、あなたはユダヤ人の王かと聞かれたときに、私の国はこの世のものではない、この世から出たものではないとお答えになった。するとですね、ピラトは、この世の国のものではないんだったらローマ帝国カエザルに対する反逆罪で殺すということにはならない、だから有罪にする理由はないと判断するわけです。これはもちろんピラトが、イエス様についてカエザルに対する反逆罪に当たらない、有罪にする理由がないと言ったということ以上の意味がもちろんありました。それはイエス様は罪を犯されなかった、そのことを聖書は語りますけれども、ピラトは少なくとも反逆罪に当たらないから釈放に向けて努力しようとするわけです。つまりユダヤ人たちに屈服したくないという気持ちがあるから。で、このユダヤ人に屈服したくないという気持ちは先週お話ししましたけれども、真理などどうでもよいという彼の態度に反映するわけです。真理などどうでもよいと彼は考える。真理とは何かと彼はイエス様に尋ねはしましたけれども、真理とは何かと言ってパッと後ろを向いてですね、他に行っちゃった。本当に聞きたかったんだったら、そこでもう少し会話がついたはずです。 しかし真理とは何かと言ってキリストを返して外に出ていった。彼は言い捨てていったのです。真理はどうでもいいんだ、 私が自分の思い通りに裁判を行う、それが最も大切なことだと彼は考えたのであります。だから真理などどうでもいいから彼はイエス様を鞭打ちにするのです。もし真理が本当に大切なのであったら、きちんとした理由もつけずに裁判も行わずにイエス様を鞭打ちにすることはなかったの。罪のない主イエス様に対する法的な根拠のない鞭打ちをピラトは命じました。この鞭打ち、ピラトがイエス様を鞭打ちにしたのは目的があった。それは何かというと、イエス様の無力さというものを証明しようとしたんです。鞭打ちというのは、当時のローマ時代、当時ローマ時代の鞭打ちというのはこれはもう本当に、死刑にされるのと同じほど苦しいことであったと言われています。それは川の紐の先、こう棒の先にですね、川紐をつけて、その川紐の先に金属の破片とかですね、金属の塊であるとか、尖った金属の塊であるとか、猛獣の牙を、歯をですね、結びつけて、それで思いっきり殴るのです。皮膚は破れ、骨は折れ、そしてこの鞭打ちだけで命を落とす人もいた。というほどのものであった。一般的には十字架につけられることが決まった人たち、そういう人たちのが十字架の上で長く苦しまなくても済むようにという理由で鞭打ちにして、もう半死の状態にして十字架にかけるために行われたとも言われています。ひどいことです。本当に絶対に見たくない、そういうような拷問がここで行われた。ピラトはイエス様を鞭打ちにすることによって、この男はローマ帝国に反逆するような力はないということを証明しようとした。この男には権威もないじゃないか、もう鞭に打たれて血だらけになって、体ガタガタ震えて、もう立つこともできないようなほどの状態になっている。こんな男にローマ帝国をに歯向かうようなことができるのかということで人々の前に引き出すわけです。殺すまでもないじゃないか、宰相たちのガス抜きをしようとするわけです。しかしそれは考えが甘かった。ここにですね、鞭打たれて血まみれになった主、人間的な尊厳をすべて剥ぎ取られた主の姿があります。一節にこう書いてあります。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、茨というのはこのぐらい10センチ近く長いんです、トゲが。それで冠を編んでイエス様の頭に押し付けた、食い込ませたのです。そして紫の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエス様の顔を平手で打ちました。このようにして人間的な尊厳をすべて剥ぎ取られ癒しめられたのが私たちの主でありました。そのイエス様を外に引き出してピラトは言います。よく聞きなさい、あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためだ。そこでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは言った、さあこの人です。先ほども言いましたけれども、さあこの人ですというのが、この人を見よという言葉であります。この人を見ようと言ったときに、ピラトが言ったのは、この男には何の力もないじゃないか、殺さなければいけないような人間じゃないじゃないかと いう意味で言ったのです。そして何の力もない、何の権威も尊厳もない、私がこの人を殺さなければならない理由はない、殺したければ自分でやれとピラトは言いました。それに対してユダヤ人たちは何と答えたか。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法がある。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。でピラトはなぜ恐れたか。それは単なるユダヤ人の王ではない、神の子を殺すことに加担させられるということを彼は恐れたのです。そこでピラトは恐れたためにもう一度官邸に戻ってイエス様に、質問します。あなたはどこの人ですか、あなたはどこから来たんですか。イエス様は天から来られたんです。神の子だから。イエス様は天から来られた。しかしイエス様は何のお答えもなさらなかった。もうそれはすでに言ったことです。みんなが知っていることです。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか、とピラトは言います。それに対してイエス様は何てお答えになったか。もしそれが天から与えられるのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もないとおっしゃったのです。もし天から与えられるのでなければ、あなたは私に対して何の権威もない。だから私はあなたに渡したものにはもっと大きい罪がある。これはどういうことをおっしゃっているのか。あなたの権威によって私は十字架にかかるんじゃないんだって言ってるんです。あなたは私を殺すことも生かすこともできないとおっしゃってるんです。ピラトは自分の権威によってイエス様を生かすことも殺すこともできると思って言っている。しかしイエス様はあなたには私を殺す権威も生かす権威もないとおっしゃってる。私が自分自身の権威によって十字架にかかるのだとイエス様はおっしゃってるのです。自分自身の権威によって自分自身が決めて、そして十字架にかかる。この全てのことはあなたの権威において行われるのではなくて、私の権威において行っているのだということをイエス様はここではっきり言われるのです。鞭打たれ、もう立つこともできないほどボロボロの体にされてしまったイエス様が、あなたには何の権威もない、私が十字架にかかるのは私の権威によるのであると語ってくださった。ここに神の子の姿があるのです。だから自分の思いのままに私を殺せると思い、私をあなたに引き渡した者たちの罪はもっと重いとおっしゃった。つまりどういうものの罪が重いとおっしゃってるかというと、私が私の権威によって自ら十字架にかかることを否定する者たちの罪は重たいのだとイエス様もおっしゃってるのです。私が私自身の権威によって十字架にかかる、このことを知る以外に救いはないとおっしゃってるのです。イエス様は10章でこのようにおっしゃってます。10章の10節、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。羊というのはイエス様の民のことです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てる。また18節、このようにおっしゃっています。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がある。私はこの命令を父から受けたとおっしゃいました。イエス様はなぜ十字架にかかるのか。それは羊たち、イエス様なくては生きていけない者たち、 イエス様の民一人一人、私たち一人一人です。そのためにその私たち一人一人、全世界にいるイエス様の民一人一人に命を得させるためだって言うんです。命を得させるために私は十字架にかかるのだとおっしゃってる。それは私の刑によってなされることなんだ。愛の刑によって、愛の刑によってこのことをなす、自ら十字架にかかる、これがイエス様の使命でありました。また愛でありました。ここにですね、さっきからお話ししている権威というものには二つの権威があって、その二つの権威には全然違う、愛入れることのできない質的な違いがあるということがわかります。一つは人間の権威です。肉の権威です。これは肉の命を殺す権威であります。さっきも言ったように、どっちがたくさん殺す力を持っているかということによって決まるような権威です。人間の権威の力というものはそれによって決まります。今もうリビアでどっちが勝つかってみんなもう見てますね。それはそういうことです。どっちが力を持っているのか、どっちが殺す力が強いのか、それによって権威が決まっていく。それが人間の罪の世界における権威であります。しかしそれに対して永遠の命を持つ方の権威は何か、それはどちらがより強いかというようなことでは決まらない絶対的な権威であるのです。永遠の命を持つ方の権威は命を捨て、命を与え、それをもう一度自分も命を得て永遠の命を与える権威であると。ここにイエス様がもたらしてくださった絶対的な力、絶対的な恵みの権威があります。イエス様はこのような人間の相対的な権威の世界に絶対的な権威を持って切り込んできてくださったのです。私たち人間は自分に与えられている、自分が持っている相対的な権威というものを死守しようとする。自分自身の権威と自由を守ろうとするのです。だから例えば宗教という世界においても損得で考えるんですね。多くの場合これこれのことをしたら救われますね、この教団にいくらいくら献金したらあなたの名前が天国の救われた人の名簿 のリストに書き加えられますよとかですね、そういうことを言うところもある。よく言いますよね、あの 地獄の沙汰も金したいっていう言葉がある。それはまさにそうです。信仰を損得で考える。神様、この神様を信じたら得か嫌い、得か損か。元気の聖書の言葉でも書きましたけれども、ユダは銀貨30枚、わずか銀貨30枚でイエス様を売りました。どっちが得か。イエス様についていくのが得なのか、イエス様を売る方が得なのか。損得でユダはイエス様を天秤にかけたのです。しかしそれは私たちは決して笑うことはできないと思うのです。これをやったら神様喜んでくれるかしら、こうしたら天国でもっとたくさん祝福受けられるかしらというようなことをもし私たちが思うならば、それは損得によってやはりイエス様を天秤にかけていることと変わりはないのじゃないでしょうか。どちらが好都合かで死を信じるかどうか決める、それは自分という世界の中の権威の問題なんです。自分という世界の中で 誰が権威を持っているのか、イエス様を信じる権威、信じるか信じないか誰が決めるのか、それは自分の権威の中だというふうに多くの人たちは思う。イエス様を信じるか信じないか私の自由だ。それはユダの罪であり、ユダヤ人の罪であり、またピラトの罪であった、また私たち一人一人の罪でもあるのです。私は大体教えてますけれども、今から何年ぐらい前でしょうか、しばらく英語の聖書を使って英語文化というクラスを教えたことがあります。で、その中で、1年間の授業が終わった一番最後の日にある女子学生が私に言いました。授業が終わった後、先生、私信じる、信じるだけで救われるんですよね。そうだよ、信じるだけで救われるんだよ。じゃあ信じるから私天国行けるんですよね。信じるものはそうだよ。じゃあ今度教会行きませんか。いや、それは やめときます。だって信じるだけでいいんでしょ、教会行かなくてもいいんでしょ、聖書を読まなくてもいいんでしょ、お祈りしなくてもいいんでしょ、信じればいいんでしょ、と言って彼女は帰っていきました。信じたんでしょうか。信じるというのはイエス様の絶対的な恵み、イエス様の絶対的な権威に触れたときに変わっている自分を発見することなんです。もうこれ、それこそもう30年前の話になってしまうんですけれども、あずさんと私は大学で同じゼミでした。そして大学の2年生の時だったかな、3年生の時だったか、3年生だったと思いますが、ゼミの合宿、2年生だったと思います。2年生だから本当に30年前ですね。2年生のゼミの合宿の時に、当時はコンパと言ってた、今は飲み会という会でですね、あずさが宗教の話をしたんです。で、まあ親鸞が書いた歎異抄の話などが出ました。そして、私はお金や名誉はいらない、ただ心の平安が欲しいという話を彼女がしたときに、僕はもう絶対にこの人にイエス様を伝えなきゃいけないと思いました。そしてそのお酒を飲みながらですね、イエス様の話をしたわけです。神は愛だ、神が愛であるということはどういうことなのか、神様がこの罪の世にご自分の独り子を送って、そして私たちの罪のために罪の私たちと同じ姿になってイエス様が死んでくださった、そこに神の愛があるという話をしました。別にそこでお祈りしたわけじゃなかったんです。あなた信じますかと言ったわけでもなかったんです。ただその話をしたときに、あずさはもうすっぽりと大きな大きな平安に包まれた。そしてまだ自分は聖書を読んだこともない、教会に行ったこともない、だけど自分は救われたんだということが分かったというのです。神様の愛、それに触れた時に変わってしまった自分、変わった自分を発見するのです。私たちもそうではなかったでしょうか。無理に信じ込もうと思って信じたんじゃなかった。むしろどちらかというと、信じたくても信じることができない苦しさを私たちは通ってきている。信じたくても信じることができない、どうしたら信じられるんだろうか、 と思うようなところを通ってきながら、ある時、あ、そうなんだと分かる時が来た。その時私たちは信じることができたのです。旧約の時代、ユダヤ人の祖先であるアブラハムという人がいました。その人は神様の声を聞いて生きてきましたけれども、私はあなたの子孫にこの土地を与える、私はあなたの子孫を祝福するという言葉を聞いてもですね、もう信じることはできなかったですね。どうしてかって言ったら、もう老年になっているのに子供が生まれないからです。子供が生まれない状況の中で、私はあなたの子孫を祝福するって言われても、神様、無理信じられない。彼も信じたくても信じることのできないクリストの狭間の中で生きていた一人でありました。しかしそんな時、夜ですね、神様がアブラハムにテントの外に出なさいとおっしゃるんですね。でテントの外に出た。アブラハム、空の星を見なさい、さあ数えてごらんとおっしゃるんですね。さあ数えてごらん、あなたの子孫はこうなると神様はアブラハムに語りかけられました。その時に彼はそれを否定することのできない圧倒的な神様の真実と絶対的な敬意に触れて、彼はそれを否定することができなくなったのです。その時に彼は義と認められました。私たちが自分の世界、この中だけは自分の敬意の世界だと思っている中に、イエス様は切り込んできてくださるんです。そして私の持っているこれだけは神様よりも自分って思っている心があった。しかしそういうものをイエス様は取り去ってくださる。取り去ってくださって、イエス様の絶対的な敬意の前に、本当に主よどうぞよろしくお願いしますというものと変えられていくのです。主は言われました。私は羊、私の民に命を得させるために来た。私は私の羊のために命を捨てる。誰も私から命を取った者はいない。私が自分から命を捨てるのだとイエス様はおっしゃったのです。私にはそれを捨てる権威があり、もう一度それを得る権威がある。私はこの命を捨て、もう一度それを得、あなたに与えるとおっしゃっている。そしてそのことを十字架と復活の御業において行われたのであります。イエス様の絶対的な権威が私たちの心の中、私たちの生活の中、私たちの実存の中に切り込んでくるときに、私たちは必ず変えられ、そして本当にイエス様を告白するものとなっていくのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、皆を褒めたたえます。私もあなたを信じたくても信じることのできない虚しい心、硬い心、冷たい心、本当にどうすることもできなかった、そういうものでした。しかしそういうもののところにあなたがやってきて、あなたの絶対的な愛の権威を持って私の殻を打ち破ってくださいました。それによって私は変えられている自分を知り、本当にあなたを告白し、あなたと共に生きるものと変えられました。それは私の決心でも私の努力でも私の頑張りでも何でもありませんでした。ただあなたの一方的な愛と命が そうなさったのです。それは主よ、あなたがあなたの刑において十字架にかかり、あなたの刑において復活してくださったからです。主よ、心からあなたを褒めたたえます。どうぞ主よ、私たち一人一人にあなたの天の権威、愛の権威を持ってご自身を表してください。あなたが私たち一人一人の世界の中に切り込んできてください。あなたでなければなすことのできないあなたの御業をどうぞ一人一人の上に行ってくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。祝っていらっしゃる方々のためにしばらくお祈りをしたいと思います。どうぞそのまま目を閉じてお祈りを続けてください。